山口敏太郎に聞け。
はい、ビーマネーム黒マンタさんからいただいております。皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しております。はい、先日ある方のネットラジ会談を聞いていましたら、山口敏太郎クローン説というのがあると言っていました。何でも仕事量からすると睡眠時間が取れないというのが理由らしいです。それを聞きふと思ったのですが、1、クローン生物にも魂というものはあるのか、2、性格や思考が同じになるのかということです。全く別の人間になるのか、それとも双子のような関係になるのか、神の真似事で作り出した生物、生物らしきものになるのかもしれませんが、は食物連鎖の中に入っても影響は出ないのかと思います。皆さんのご見解をお聞かせください。以上よろしくお願いします。オリジナルノアさんとクローンノアさんの対談は見てみたいです。
私の
という、
は
い、ファンですね。
楽しそう、それってやってみたいわ。
楽しそう、
絶対楽しいと思う、ね、
本人と話すわけでしょ。
そうでしょ。
山口敏太郎クローン説。
まあ敏太郎さんはまあ確かに一人でやってるのはちょっと大変な、
そうですね、
スケジュールで、
でもまあそんなに仕事はもう増やしてないから、まあそういうの必ず出るよね。
出ますね。
出ます。八尾純一もあったし、ベンジャミン・フルフォードもあったしね。で、まあ他の芸能人だったらミノモンタとかね。
はい、ありましたね。
まあだから、どうだろうな。そういうのはよくある噂の一つ。多分インフラしてるのはイタコ28号だろうなと思って。
そうなんだ。
そんな気がするんだけど。
昔なんかマリックさんが影武者がいるとかいう話も聞いたけどね。
あ、まあ、
あれ本当の人間がね、
そうみたいな、
ね、やってるとか言って噂ですけど。
弟の同級生があるアイドルの影武者やってましたよ。サングラスでやったらもう全く
似てるんですか。
そこに。
あ、そう。
で脱出するときにその陽動部隊で、
なるほどね、そういう時に使えるんだ。
そうなんだよね。だから本物はちょっと全然違う格好で、だからまあ、 あの影武者とかクローンとっていうから、まあ、他人の空似を使うっていう点はあるんだろうけど、
ありますね。海外とかでも普通にあります。
ありますよね。
か
ナタリー・ポートマンとキーラ・ナイト・レイとか、そうですし、はい、
あ、そうか、
まあ、も
う普通にで、ね、行われてることなんで、ね、はい、影武者はね、
影武者は、
でもクローン、
クローンどう思います。
要するに一卵性ソーセージでしょ。
双子ってこと。
双子ってことでしょ。だって同じ遺伝子でしょ。遺伝子が2つに生まれて、一卵性ソーセージが年齢差のある一卵性ソーセージじゃん。そういうことやね。
そうか、理屈は一卵性ソーセージと同じこと。
そういうことですよ。同じクローン、同じ細胞で
自分のこの DNA からクローンを作ったら、
ということは例えば20歳の子供がおって、それでクローンを作ったら、20歳年齢差があるあの双子ってことでしょ。
あの質問なんですけど、やっぱりクローンを作るってなったらば、0歳から育てないといけないのよね。あのいきなり同じ年齢にはなれない、なりえない。
なりえないですよ。
だ
から急速に成長することはできないので。
あ、そうか。
また0歳から育てるけども、あのね、ドリーの実験だったら早めに死んだ、羊のドリー実験ってあって、それだとクローンはね、本体に比べて体が弱いんだよね。
まあ、やっぱりすぐに死んでしまう、
すぐに死んでしまったというのはあるけど、まあ、技術が進んでくればね、そのまま大人に健康状態のままなるんだろうけど、どうだろうね、魂は全く別物だと思いますね。
そうですね、魂は別物が入るんじゃないかと私もなんとなくですけど、
だって性格って後天的なもんでしょ。
そうですね、僕言ってるのはたまごっちと一緒だなって僕思って
た。
クローン育て方で親父っちになるし、
そうだ、ね、
全く一緒のように肉あげすぎたらくちばしっちになるしみたいな、たまごっちと一緒だなと思いますね。育て方で変わってくると思いますよ。同じになるか、
そうだね、そう、
同じように育てれば同じになりますし、別のように育てれば別になりますし、
じゃあ DNA から同じ、その人と同じ人間を育てるってなっても、やっぱり結果別人になるっていう、
姿形はそっくりだと思いますけど、
そっくりだけど、
だって一卵性ソーセージって学校に学年1人か2人おったよね。
いますね。
いました。
そしたら あれあのなんか喋ってたらあこいつ兄貴とちゃうとか
わかりますね。分かりますよね。それはありますね。はい、全然違います、ね、うん、違う。
あれちょっとだけなんか考え方がちょっと違うんやというのがあって、うん、だから多少似てるけどやっぱり考え方とか魂が別だよね。
なんか芸人さんで双子で売ってる人がいるんですけど、うん、お兄さんはものすごい女好きなんですよ、うん、ただ弟の方はお兄さんの女好きを見て嫌ってるんで、うん、女性すっごい嫌いなんですよ。
ああだらしない、
はい、あそういうのもあってちょっと全然違ったりしますね。
そうか、そういうこともあるわ。
はい、
ああそういうのが
お兄ちゃんを見てとか、
あ、かっこ、あんなだらしなくてかっこ悪いみたいな、はい、そうなるとやっぱ性格は違うから、うん、むしろ反発を覚えて、まあ、別人になるという感じかな、
うんうん、
そうか、
そうですね、別人になるんでしょうね、うん、あと年齢も同じにはできないんだし、
そうそう、
その今この瞬間で、は
い、できないから ね、
うん、
でその流行り物もちゃうやん、
う
ん、
違う。
あ、そうですね、
で例えば俺なんかはもう仮面ライダーで育ててきたし、うん、で俺のクローンを取って作るとしたら、うん、その子は妖怪ウォッチとか
そうです、ね、
ポケモンとかで育つわけでしょ、うんうんうん、全く違うよね。
そうですね、う
ん、だからあのアニメとか好きになるんじゃん、
うん、
俺らの昭和アニメとは違うよね、
はい、
ですね、
萌えアニメを好きになるはずなんだよね俺みたいな気合だ根性だ気合根性男、ね、男友情の長い号的なアニメではなくなってしまう
ん
ですね。
だからそれを考えるとやっぱりちょっと違う、まあ、別人なんだろうな。
でしょうね、やっぱ環境が重要だっていうことです ね、
そうですね。
でもね、あの遺伝子ジーンプアっていうのがあって、
うん、
あのジーンプア、ジーンリッチっていう考え方、
うん、
やっぱり、まあ、人間は変わっていくでしょ
う、うん
うん、で遺伝子をお金をかけて設計図を引いて、
うん、
運動ができて、うん、肌の色が白で金髪で、うん、それで、数学も得意っていう設計図を書いて、うん、自分の好み通りの赤ちゃんを設計すると、うん、デザインベイビーという時代が、はい、来るんだね。
精子買うんですよね。すごいいい精子を買った
りとか。いい精子を買うの、
はい、買って自分に入れるみたいなとかもあったりします。全然、はい、
でも、うん、そのデザインっていうのも思った通りには いかなくない？
いかないと思う。
だって自分の遺伝子も入るわけでミックスされちゃう、
まあ、そうですね。
その時のその可能性っていうのも科学でも読めるんですか？そう、この遺伝子とこの遺伝子。
読めないです。比較的可能性が高い、
うん、高い、
うん、あのやつしかできない。当然金もかかるし、
うん、
だからジーンリッチという階層があって、
うん、
あのジーンプアとかね、うん、ナチュラルっていう普通の子供の階級があって、うん、だ未来は遺伝子によって階級が分かれるっていう話があるんですよ、うん、だから遺伝子を操作した世代がブルジョワ、
あ、そうか。
で貧乏人はそのまま
そのままだから、
うん、
でナチュラルだ。
一部強化人間っていう考え方もあって、
うん、
あの成長するに従って遺伝子を補充して強化するという、
うん
うん、だから、まあ、ガンダムの世界やね。
本当だね、うん、
いやだからこれが果たして正しいことなのかどうか。
そうですよね、
うん、まあ魂は入るんだろうけど、
うんうん、そう思います。
でもなんかいびつな感じがするね、
うんうん、でもなんかあの宇宙人像って、うん、すっごく発達した宇宙から来る宇宙人の人たちって、うん、見た目同じじゃない、みんな、うん、地球人の方がむしろ多種多様で、
うん、
なんかこう究極まで行くと、うん、結局みんな同じような見た目になるのかなって。
あ、なっちゃうかもしれない、
うん、
でも彼らの中では見分けがついてるとかね、
うん、そうでしょうね、分かってるでしょうね、うん、誰が誰だか、
はい、なんだか同じような顔してるなと思っても、いやいや違うでしょ
う
みたいな、
うん、
そんな感じがするんだよね、うん、だからあのこれからは遺伝子差別とかね、
うん、あ、遺伝子差別か、
遺伝子階級とかね、
うん、
君は何十パーセントデザインベイビーだから、あの遺伝、あの階級2とかね、
うん、
君は階級、特権階級だね、すべてが設計されてるとか、
うん、
その住む場所とかも限られる、
うん、限られるか、
あ、そう、なんか特別区みたいなのが出てきたりして、
は
い、
あ、まあ事実そうなるでしょうね。今アメリカのセレブとかも遺伝子を設計するのは当たり前になってきてるんで、そうなると、うん、君はあれだねなんて普通のナチュラル、あ、
うん、
これは庶民だな、これはだからもっと貧民街に住むようにとか、そんな恐ろしいことが起こる可能性がある。
ドラマとかできそうですけどね、うん、すごい優れたなんかあの細胞の人が全然優れてない階級の人と恋愛するみたいな、
うん、そうね、そう、それあるある、ありそう、ありそう、
月9で、
ある
ある月9でそういうのになるか、そんなドラマになる、
普通になってくるかもしれないですね。
いや、そういうのもあるでしょう、うん、ロミオとジュリエット的な ね、
うん、
なんで、なんだろう、あの、まあ階級闘争、
はい、
そのナチュラルの生まれの男がクーデターを起こして階級制度の完璧な、
あ、そうですね、そういうのも、
でもう最終回見えるよね、で完璧な、私ほど完璧な人間はいない、私の計算に1分たりとも間違いはないのだって言って、その男がそれを打ち破って、はい、完璧などない、遺伝子には可能性が無限にある
で終わるとか、ね、それがエンディングね、
エンディングとかね、うん、負けちゃうんだよね、うん、でそういうなんか映画できそうだな、
そうですね、う
ん、
できそうできそう、うんうん、でもなんか遺伝子関係の SF 映画って結構ありますよね、うん、
ありますね、
うん、
あ、
その時代になると遺伝子が操作されてるのが当たり前だみたいな、はい、で体外受精も当たり前になってるような時代の SF とか見たことありますよ、
ありますね、
うん、体外受精がもうセオリーとなってしまって、うん、それでセックスがなくなるっていう世界がありますね、うんうんうんうん、そういうのも出てくるんじゃないかな、
そもそも寿命がなくなって人間に、うん、もう同じタイプのなんか人の顔とかしかいなくなってみたいなのもありますし、
うんうん、ね、うん、はい、そうするとやっぱりなんかすごい宇宙人の、あの、うん、同じような見た目の宇宙人に近くなってくるんだよな、イメージが、うんうん、
まあだから、うん、クローンはね、僕は禁断の技術、う
ん、え、実際どれぐらい現実化してるの、それとも一切されてないの、
うん、いやもう現実化してますよ、
してるの、してるんだ、それ確実にみんなが知ってるぐらい、
あの遺伝子バンクって精子バンクがあって、髪の毛の色とか瞳の色とかみんな登録されてて、
それは合法で、
合法、アメリカではね、
あ、そうなんだ、
それで例えば女性が、いやもう結婚したらないねん、うん、もうでも子供欲しいんや、うん、ということで女性がね、金髪ブルーアイってこう出すんよ、うんうん、そうするとその遺伝子をくれる、うん、で受精卵を作って、で戻して子供を産むと、うん、
でそれで結果どんな子供が出てきても保証はないんですよね、うん、
別に、いやそれはブルーアイのはずが、は
い、自分が黒いから黒い目が出てきたらどうするんだろう、
しゃくれてるかもしれない、
しゃくれてるかもしれない、はい、そう、
いやそれは
本当本当、ありありえる、ありえる、
契約書に書いてるでしょ、うん、もし確率がずれたとしても、
ずれたとしても文句は言わない、
保証はしない、
ブルーの目のしゃくれたやつで出てくるかもしれないですね、分かんないですよね、そこは
ね、
なんでしゃく、しゃくれない
、分かんないですけど、
だからブルーの目だってさ、はい、他のところがさ、ね、え、これはないよっていう顔
で、ブルー意味ないな、
意味ないの、ね、ブルーがもう全然意味がなくなるくらい他が変だったら、
はい、分かんないですからね、しゃくれてるブルーの目のやつ
せっかくのブルーアイガーみたいな、はい、ね、しゃくれてる、
それはでも分かんないですもんね、
分かんないでしょ、はい、でそれって賭けですよね、かなり、
うん、まあ、自然の交配よりかは確率は高くなる、
うん、高くなるっていうようなものを金で買うっていうことか、
は
い、
精子も売りますし、優れた人は、
もっと恐ろしい話になったらね、あの、もしそういう子供ができた時は、あの、うん、断罪処理、
ああ
、
あ、この子はシュレッダーに入れて、は
い、あ、そうか、
肉のシュレッダーに入れて、もう一回作り直した、
はい、バットマンでありましたもんね、そういう話、
あ、そうなん、
ペンギンっていうコブルポットってやつがいるんですけど、見た目が気持ち悪いから下水に捨てるっていう話ありますし、
あ、そう
か、そいつが復讐するっていう話とかもありますから、
やっぱ絶対何かしら問題は起きるよね、まあ、そうそう、間違いなくね、
起こるだろ
う
ね、
うん、
まあ、愛しますけどね、僕ブルーアイでしゃくれてても生まれてきたら
愛します、
いやもう生まれてきたらそこは愛ですよ、それはね、
どんな顔
もう愛嬌ですから、
そそうです、
どんな状態であっても、はい、それは
親子の愛っていうのもなくなるんじゃん、
ね、いやいや、まあでも残していこうという人間がいる限り、ね、
生まれたてでしゃくれてても全然愛しますよ、
そんな赤
ちゃん、えらいしゃくれにこだわるな受け口って言え
でも、ね、私は病気になる確率を減らすためにっていう目的もありますよね、うん、
あのそれは
がん遺伝子がないとか、
あ、
うん、
まあそれも確率だよね、
確率なんでしょうけど、
がん遺伝子がないはずだったのにがんになっちゃった
っていうこともありますしね、うん、
だからそれも確率だから、
うん、
もうでもどうなんだろうな、そんな確率がわからない方が幸せだったりする、
そう、ね、まあ、生命はそれの方がいいのか、うん、
はい、
わからないです ね、面白いですね、考えるとキリがない、
うん、はい、ということで、うん、いつかオリジナルノアさんとクローンノアさんの、
あ、そうですよ、
ね、うん、お送りしましょう、これは
お送りしましょう、
ね、
はい、クローンバキンはどうなの、
クローンバキン、
クローンバキン、バキン、クローンバキン、クローンバキン、うん、
でうまいことやりよるわ、それな、多分な
仲良くすると思う、
仲良くすると、
意外とだって仲間が増えてさ、 嬉しいんじゃないの、はい、バキンさんとしては、はいうん、自分に似た人はあんまりいない。
クローン前世ってめんどくさいですね。
クローン前世
バキン、どっちがどっちか分からない。
クローン前世滝沢バキンってことなん
で、ちょっと待てよ。そしたらクローン前世がクローンの前世
も、いやもうバキンの話ええわ。
クローンのクローンの前世もバキン、
バキン、
はい、はい、ということでステッカー差し上げます。
山口敏太郎の日本大好き、いつも綺麗に聞いていただいてありがとうございます。
山口敏太郎です。タートルカンパニーの公式ファンクラブができました。その名は空神、空に神様と書いて空神と読みます。これはですね、天狗という意味で、山口敏太郎タートルカンパニーが空に高く舞い上がるという意味を込めております。加入するとなんと弊社主催ライブが全て500円割引、さらに年に1回開催されるタートルカンパニーの春のパーティーに参加する権利をもらえます。皆さん、ぜひともタートルカンパニー公式ファンクラブ空神にご加入ください。検索すれば空神サイトは出てきます。さあ一緒に空を飛んでみませんか。山口敏太郎です。山口敏太郎タートルカンパニーの動画サイトがオープンしております。さまざまなコメントやさまざまな活動告知を見たいならば、 YouTube で山口敏太郎公式チャンネルを検索願います。またノーカットで地方で開催されているイベント、町おこし、ライブなどを見たい方はニコニコ生放送の山口敏太郎チャンネルを会員登録願います。その地方でしか見ることができないさまざまなイベントやライブをノーカットで見ることが可能です。皆さん、山口敏太郎 YouTube チャンネル、山口敏太郎ニコニコ生放送をよろしくお願いいたします。
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
こんにちは、一気妖怪伝漫画担当の岩田美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ド S な一休にド M な新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。アンドロイド、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉新の頑張れ。
はい、エンディングでございますけどもね、うん、はい、いやまあまあまあまあそんなんですけども、はい、いやでもまあどうやろうな、うん、なんか、うん、愛されてるんですか、バキンは。なんかキャラがもう最近ほんまよう分からへん。
でもみんな言ってますけど、うん、あのバキンさん好きなのは先生だけだって言ってますよ。
それをだからタートルカンパニーファンが言ってるってことでしょ。
そうですね、う
ん、それはすごい、だから身内ネタですよね、はい、
だから元々八八さんと組んでいたんで、うん、コンビとして見てたんですよみんな、うん、でも八八さんがもう別れてしまって、うん、今ニャンニャプロジェクトでやられているので、うん、もうニャンニャプロジェクトっていうのがあるんですよ、うん、紙芝居でその怖い話を、はい、披露するっていうのがあって、
誰や
そろそろ覚えてあげたら、
誰や
たまにLINEで、
しずきさんは知ってるよ、うん、
この3人で
そうなんやってるんですよ。だからもう3人でやってるんだ、はい、でやってるんですよ。だからもうバキンさんがもう本当に今一人になってしまっていて、
バキンさんは人となりは全然私嫌いじゃないんですよ。
そうですね、
面白くないだけで。
だからなんでもう毎回バキンの話してへん、
これ本当ですよ、ね、だからこれって結局、はい、バキンさんのこと好きなんじゃないのみんな、
はいはい、
気になってしょうがない
困ったらいじるみたいな、
う
ん、なんやろ
その
人間性は全然いいんですよ、はい、面白い。
バキンにギャラは入ってんすか今日。
今日ね
入れたらなあかんよ なん
でもネタとかはやめた方がいいと思うんですよ。
あ、そういうことですね、う
ん、バキンに連絡したんちゃうんかいな。
バキンに電話したけど 電話かかってけん
出ろよ、でも そこで出ろよ、もう。
本当
ですよ
ね、面白くないな。
かけろかけろ、もう一回かけて出させろ、もう。
いい人ですよね、バッキーさんって。いい人ですよ。
いい人はいい人
と思うんですよ。
いい人ではないと思うよ、多分。
そうなんだ。
でもみんなそう言いますからね、なんかした時に、うん、そのいい人でしたよって。
あの人いい人やったの、した
よって。
とてもそんなことをするような人物には。
いや、なんもせえへんけど、ね。
いや、バッキーさんそんな何もしないけど。
いやいや、わかんないですからね、まだ。
バッキーに今電話をかけています、山口さん。なんかね、いやその夢郎さんもちょっと気になるわ。
面白いですよ、変わっていてすごく、本当に石井詳しくて、夢郎さんに、うん、術つけてたんですよ僕、はい、小屋さんでもらったやつをつけてたんですけど、もう全部一緒の名前言われて、これですよね、これですよね、これ何々がいいんですよみたいな、
バキンおらん
みたいな、うん、で小屋さんの坊さんはその石好きなんですよとかってすごい言われてて、
う
ん、もう普通にすごい詳しいです。
石だけで何十万も使うね。本当に、
はい、使いますね。
いっぱい家持ってるもんね。
そうなんですか。
で俺もなんか隕石くれた、
はい、隕石、
開運の効果があるとか、隕石をちょっと玄関飾ったけど、
なんかそう占いとか誰かを見るっていうこともするんですか。
それはあんま聞いてないですけど、石とか詳しいですし、
うん、石だな、
はい、うん、石っすね。でも、
うん、石
いや、パワーストーンってこと。
はい、
パワーストーンマニアよね。
すごいです
ね、いろんな石を鉱物からこう凍ってきてよね、はい、なんかこれは珍しい石で、これは何十万もします、はい、いっぱいも、
アクセサリーにしたりとか
加工して。本業はそのデザゲームデザイナー的
に、
う
ん、
そうですね、
うん、もう今フリーになったけどね、
はい、
あ、もうフリーでやってる。
フリーで、
うん、
まあ、新たな動きがまた出てくると。
うん、
で、まあ、まあ新番組を今順調に企画
が、うん、あ、そうなんですね。
で、まあ、徳島 あのイベント兼新番組と、
うん、
でこれも毎年1回やるんやけどね、
うん、
でカンテレのある新番組と、
うん、
2つ立ち上げてから
、あの八八さんと夢郎さんが2人で出てきて、うん、どっか例えば舞台に登場したりしたら何をするんですか、うん、トークするの。
トークするみたいです。
漫才みたいなことはしないでしょ。でも、
うん、
本当の芸人さんではないから、
オカルトの謎といった新説を発表するみた
いな。そういう、じゃあ都市ボーイズさんとちょっと被る感じ。
いやいや、僕全然そんな。
いやいや、都市ボーイズの方がレベル
上
や
いやいやいや、そんな。
都市ボーイズはね、だからこの間絡んで、
うん、
見て思ったけど、
うん、
早瀬さんがね、うん、お客さんに気づかんスピードでボケてくるからそれが困ったな。
ちょ気づかない
から早いのよ、早いのよ。ほんでもう俺にしか言ってへん時あんの、舞台上で。で俺はお客さんの方見てるから、
は
い、スルーすんねんけど、うん、でもたまにバッて小声で突っ込んだるともうすぐ喜んでるのよ、う
ん、僕あれなんですよ、そのお客さんに披露してるわけじゃなくてその舞台立ってる人を笑わすためにやってる
んで。
そうなんだ、
俺の方じっと見てたりすんねん、はい、舞台上で、
はい、舞台上でよ。その学生時代からずっとその他大勢に向かって発信したことがないんで、一人とか相手が、
うん、
分かんないんですよね。
あ、そうか、
お客さんの顔見られないんですよね。だから
そうそうそうそう、はい、ここは面白いね。
第一とかじゃないと難しいですね。
で岸本さんは岸本さんでバックグラウンドですっげえ考えがあって、
うん、
やっぱ裏で構成を練ってて、
練ってますね。
でちょいちょい猫パンチしてくんねんけど、うん、誰にも聞かへんっていうのを繰り返してでもやっぱクリーンヒットするんですよ。
そうなん
です。その時にお客さんとカーンなったりとか、はい、だからすごくバランスのいいコンビで、
うん、あ、いいかもしれないですね。
なるほどな。
本当だ。
林さんはパンチがすごい早いと、
うんうん
うんうんうん、で岸本さんは虎視眈々と狙って打つみたいな、
うん、
そ
う
ですね、
だからね、都市ボーイズ独自のファンがわらかにこらあかんと僕は思ってね、
うんうん、独自
都市ボーイズのファンって都市ボーイズのイベント行くけど都市ボーイズの誰かって
あんまりいかない。そうです、本当全然です。
あ、そうなんだ。
本当にだからわらかいももしかしたら集まんないかなと思ったんですよ、
うん、
ゲストで行くときは本当に来らないので、はい、僕らの時は結構来てくれるんですけど。
あ、そうなんだ。
あんまりその人と絡んでるのとか見たくないみたいで、二人で喋ってるの見たいみたいなんですよね、
うん、あ、そうなん
ですね、はい、だから僕らの単独の時のお客さんっていうそのゲスト呼んでも、
うん、
ゲストとかあんまり見たくないって言われましたし、
ち
ょっと喋ってるとこ見たくないみたいな。
都市ボーイズが見たいから、
二人で
喋ってるゲストトークなんかは無駄なんだね、時間の。
結構ファンにとってはね、テレビ出てる人とか呼んだんですけど、
うん、
もう全然興味ないって言われました、
うんうん、林さんと、岸本さんがなんかこう、
うん、
ペッティングしてるのが見たいみたいな、
うん、気持ち悪いな
それが見たいんだ、
まあ、ペッティングは気持ちいいですけどね、
ペッティングは気持ち
気持ち悪いかもしれないですけど見た方が
なるほど。
この前びっくりしたんですよ、うん、岸本さんが着てきた服の柄が俺のパンツと一緒だったんですよ、
最悪や
気持ち悪
い、いや
気持ち悪いで、ちょっと嬉しかったんやろ。
同じなんだね
って気持ち悪
い。びっくりしましたね。
いやー、うん、仲ええからな、うん、ここはな。
だから、ね、まあわらかい独自のファンが生まれたり。
そうですね、それが一番、うん、
ね、わらかいというブランドが定着してきたら、もっとおもろいことが起こるんじゃないかという気がするな、
はい、
うん、
はい、
だから中澤武史軍団とは対極にあるイベントだっていう、うん、
そうなんですか。
まあそこは独自ですからね。
そうですね、
うん、独自で。
あれでも20人近く来たんやけどな。
すごいですね、
うん、
いや俺理解できんのやけど、うん、まあ、伊藤とか保坂の CD とか売れたんや。
保坂さんの CD って何？
保坂の CD が
歌歌うの？
いや、あの
何、保坂さんの CD って
呪いのビデオぐらいパンチあるじゃないですか。
本当だし、保坂の CD ってえ、なんか呪文かなんか入ってんの？
わかんないですけど。
何
パンチはありますよね。
寄せされすぎです
。呪いのビデオ、
寄せされすぎ、
呪いのビデオじゃないですか、
うん、
保坂の CD、
保坂の CD、
保坂の宮本かな、
うん、
保坂の友達で宮本って おる、
はいはい、知らんけど。
宮本は前うちのライターだったのね。で、あの、いろんな、ね、芸能事務所と喧嘩しまくるから、
はい、
もうクビにしたよ俺、
はい、
でその宮本がちょっと、うん、あの余命が10年とか言って俺に電話してきて、社長余命10年なんですって。
余命10年とよくわかるね。でもね、
いやおかしいでしょ。
逆に
社長に、社長医者になんか余命宣告されました、
うん、
何年や、2年か1年か、10年です。いや、それはそんな生活しとったら10年後に死ぬでって言われるだけだろ
う、うんうんうん、そうそう、そういうことだね。
そうですって答えた宮本、
うん、
そ
う
です
宮本そうですなんだ
正直ではありますね
このまま行くと10年ぐらいでなるだよっていう、
はい、ありますね、
うん、でその宮本と保坂が、
うん、
あのオタクのことを、オタクなことを永遠と喋ってる番組があるんですよ。
へ、
ポッドキャストでやってるんですよ、
はいはいはい、
毎回聞くたびに不愉快になる番組
聞いてみようかな
聞かない方がいい。
本当、
いや、うん、おもろいかあれ。
いや、どうですかね、聞く人が聞けば、まあ、僕はそんなあれですけど、
うん、
おもろくないじゃん
聞く人が聞けば面白いかもしれない、ね、
あ、そうですか、
ね、ポッドキャストでもそういう感じですもんね。
まあそうなんですよ、
聞く人が聞けばっていう感じなので。
流暢に話せてるの？
普通に、まあ、
流暢です、流暢。
別に友達同士が気楽にし
ない。あ、そうなんだ。
いや、あれなの聞きたい。カレー出す？まあ、保坂の CD よ、
うん、保坂の CD だもんね。
いや、物販はね、あの記念みたいなとこあるから、ちょっと旅先でキーホルダーこうとこかみたいなこともあるので、
それの未公開音源、
嬉しいんですよ、それは。
家持ち帰ったら分かりますもんね。
そうそうそう、
これ買わんかったらよかったなって。
いやいや、そ
キーホルダーとかね、
そんな言うな。
キーホルダーですよ、
ね、キーホルダー、
キーホルダー、
キーホルダーね、
キーホルダー、
保坂の CD じゃないんだ。
保坂の CD じゃなくて、あのキーホルダーです。
キーホルダー。
旅先のキーホルダーです。
300円やで。
300円なんだ。
良心的やないか。いや、もう物販もね。我々も物販やろうかな。なんかじゃ
あ、そうですね。やりましょうよ。
そうですよね。物販や
るといいですよ。色部のエコパック。
何ですか、色部さんのエコパックって。
エコパックって何や
ん。色部といえば、我が社の縁の下の力持
ち。分かっとるけど。
私、我が社の、このホームページを作ってくれたりしてる人ですよ。
うん、
で今もまた、あるサイトを作ってるんだけどね、うん、彼が中澤武史軍団として、
うん、
いや、なんかキャラを作ってこのエコパックをいっぱい作ったわけよ。
だからエコパックって
何？エコパックって何ですか？
エコバック、変なキャラバッ
バック、ね、
エコバック、
エコバック、
エコバックね、
エコバック、
うんうん、
これ500円で売ったんよ、
はい、
500円でどうですかって。誰も買わんのよ。
誰も買わないん
だ。誰も買わない。300円どうですか？
ちゃうね、あの、ちゃうね、色部君は、うん、あの持ってないね、ほんまに、
うん、
そういう時はほんまあかんから。
あかん、
うん、
で200円でどうですかって一つだけ売れた。
一人
もう投げ銭やわな。
あ、いやー、なんか気の毒ですね。
邪魔な小銭捨てたみたいな
感じ、うん、そうそうそう、
大金持ちがね。
あー、大金持ち、
小銭はいらんぞ。
再生200円でどうですかって
保坂の CD に300円出す客が
いや、もう
色目のエコバッグに200円出さんのか。
500円玉出して200円玉返ってきたから出したじゃないですか。
そうやわ、多分
その
300円の釣りやわ。
その人両方買ってんだわ、
はい、あ、そうなの
かもしれないですね。
もうちょっと
へえ、
色目の、
色目さんかわいそうですね。
エコバッグを買って、
うん、
はい、お便りをお持ちしております。
はい、お便りお待ちしてます。日本大好き2005@yahoo.co.jp までお送りください。採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
なあ、これ15分6分ぐらい喋ってたやろ、ほんでちょうどこれ14分半で切るから、いろべくんとこ丸々買ってやっぱ持ってへんねこれ。
あ、持ってない
いろべのとこ使ってほしいわ
それは早瀬さんに言って、はい、ということでまた次回です。さよなら、
さよなら。
夜空を見上げた、また諦めきれないとつぶやいて歩き出した。そして寂れた街角で出会った We are the G-Street Band We are the G-Street Band 今夜もまた街が呼んでる熱にうなされた青春の記憶がはみ出し者たちの夢がくすぶり続けてる俺たち